2024年3月14日からシャブ用で春のラムシャブフェア開催。
This is episode 134。 絵本で英会話、心が明るくなる世界の絵本を英語と日本語でお送りいたします。 Let's read。 Hello, my name's Hiro and welcome to episode 134 of 絵本で英会話。皆さんこんにちは、絵本で英会話のヒロです。第134話へようこそ。絵本で英会話は子供と一緒に大人も楽しく聞けるバイリンガル絵本のポッドキャストです。世界の絵本を英語と日本語で朗読し、あなたと子供の自己肯定感を自然に高める家族向けの音声番組です。さて、シャブ用では現在春のラムシャブフェアを開催中です。オーストラリアで育ったオージーラムとエスニックなグリーンカレーだしで食べるラムシャブ、僕の大好物が合体した最高の料理だと思います。皆さんはオージーラム食べたことがありますか？ラムは英語で Lamb、 L-A-M-B、 Lamb と言いますが、 B は発音されません。ラムは日常的に食卓に並ぶ肉料理です。休日の日には家族や友人が集まり、バーベキューでラム肉、オージービーフやソーセージを焼いて食べます。特にラム肉は宗教に関係なく食べられることから、オージーラムは世界中で愛されています。オーストラリアの広大な大陸で健康に育ったオージーラムは高品質であり、日本でもヘルシーで美味しい肉として広く知られています。何よりオージーラムはとても柔らかいので、グリーンカレーだしのしゃぶしゃぶで食べるのはとても美味しいと思います。以前大阪の心斎橋にあるしゃぶ用へ行った際、タレの種類が豊富で薬味も含めてカスタムできることがとても嬉しかったです。家ではポン酢やごまだれがスタンダードですが、薬味コーナーで好きなタレを作れるのはしゃぶしゃぶのロマンです。春のラムしゃぶフェアではタイ風トムヤムダレも楽しめるので、酸っぱ辛いエスニックな味を楽しめると思います。平日のランチタイムはオープンから16時まで時間無制限でゆったりと楽しめます。小学生はどのコースでも999円、税込み1099円、幼児は無料、そして60歳以上はお得な割引価格があります。シャブ用では現在春のラムシャブフェアを開催中です。このエピソードを聞いてシャブ用に行ったよという方は、ハッシュタグシャブ用行ったよをつけて SNS に投稿してください。シャブ用公式サイトでは店内メニューや店舗検索も簡単にできるので、気になる人はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。そして今日の話は、食べ物のテーマと合わせて日本を代表する昔話 The Peach Boy、 桃太郎をお伝えしたいと思います。この物語は絵本で英会話を始めた頃に配信したもので、なんと4年前に朗読しました。その頃はまだ朗読や録音に慣れていなかったのですが、最近のエピソードと比べると少しは上達したと感じています。今回は桃太郎を英語で書いて、それから日本語訳にしてアレンジしました。桃太郎のバイリンガル、どうぞお楽しみください。 So let's get it started。 今日のお話に出てくる英語のキーワードは Peach Boy、 桃太郎、 Journey、 旅、 And、 そして Fight、戦う。お話の後にクイズがあるので、この3つの単語をよく聞いて絵本を聞いてください。 Peach Boy、 Journey、 And、 Fight。 それでは桃太郎、どうぞお楽しみください。 The Peach Boy、 桃太郎、 Written and Translated by Hiro、 Hiro 作、 From the Public Domain、 日本昔話。 Once upon a timeIn a quiet little village, there lived a sweet old couple.
昔々、静かな小さな村に優しいおじいさんとおばあさんが住んでいました。
One sunny day, grandma was washing clothes by the river, humming a cheerful tune, when a gigantic peach tumbled down the stream.
ある晴れた日、おばあさんは川で洗濯をしながら鼻歌を歌っていると、巨大な桃が流れてきました。
With a gasp of surprise, she scooped it up and hurried home to share this unusual find with Grandpa.
驚いたおばあさんは桃をすくい上げおじいさんに見せるために急いで家に戻りました。
As they sliced open the peach, out popped a healthy baby boy. Their eyes widened in surprise and joy.
桃を切り開くと驚いたことに元気な男の子の赤ちゃんが飛び出してきました。
Born from a peach, a little boy shall be named Peach Boy, they exclaimed.
桃から生まれたからこの子を桃太郎と名付けよう
と言いました。 They showered him with love and Peach Boy quickly blossomed into a strong and brave young man. 二人は大切に桃太郎を育てました。桃太郎はみるみるうちに強く勇敢な少年に成長しました。
One day, Peach Boy announced, Dear Grandma and Grandpa, I've decided to fight the wicked demons.
ある日、桃太郎は、おじいさん、おばあさん、僕は鬼退治に行ってきます、と言いました。
The old couple, though worried, prepared delicious millet dumplings for his journey.
おじいさんとおばあさんは心配しながらも、旅のために美味しいきびだんごを準備しました。
As Peach Boy set off towards the Demon's Island, he met a dog.
桃太郎が鬼ヶ島へと向かう途中、犬に出会いました。
The dog wagged its tail and asked, Hello, Peach Boy. May I have one of your yummy dumplings?
犬は尻尾を振り、こんにちは、桃太郎さん。あなたの美味しいきびだんごを一つ私にくださいな。と尋ねました。
Peach Boy replied, Of course, but only if you join me in my quest to defeat the demons.
もちろん、鬼退治についてくるならあげよう。と桃太郎は答えました。
Further along the path,A pheasant fluttered down, eyeing the dumplings.
道を進むと、キジが舞い降りてきて、団子を見つめました。
Hello, Peach Boy. Could I have one of your millet dumplings that you are carrying around your waist? He chirped.
こんにちは、桃太郎さん。腰につけたきび団子を一つ、私にくださいな。
とキジは言いました。
Peach Boy replied, Of course, but only if you join me in my quest to defeat the demons.
もちろん。鬼退治についてくるならあげようと桃太郎は答えました。
As the three went on, a monkey swung down from a tree.
3人が旅を続けると猿が木から飛び降りてきました。
Hello, Peach Boy. Can I taste one of your millet dumplings that you're carrying around your waist?
Monkey asked.
こんにちは、桃太郎さん。腰につけたきび団子を一つ味見してもいいですか？
と猿は尋ねました。
Peach Boy replied, Of course, but only if you join me in my quest to defeat the demons.
もちろん、鬼退治についてくるならあげよう、と桃太郎は答えました。
And so Peach Boy, the dog, the pheasant, and the monkey, now a band of courageous friends, arrived at Demon Island.
こうして、家来となった犬とキジと猿を連れた桃太郎は勇敢な仲間となり、鬼ヶ島に到着しました。
The island shook as red and blue demons charged at them, roaring, Who dares to challenge us? We will destroy you.
島にいた赤鬼と青鬼が向かって走ってきて、大きな声で叫ぶと島が揺れました。
俺たちに望むとは生意気な奴らめ、懲らしめてやる。
But our heroes were not afraid.
しかし桃太郎たちは怖がりませんでした。
The pheasant swooped down, pecking at the demons' heads. The monkey leaped about, scratching their faces. The dog nipped at the legs, and Peach Boy swung his mighty sword at them.
キジは飛び降りて鬼の頭をつつき、猿は飛び跳ねて鬼の顔を引っかき、犬は鬼の足に噛みつき、桃太郎は刀を振り回しました。
We surrender!We promise not to harm anyone anymore. Please forgive us. The demons pleaded.
まいった
と鬼たちは降参しました。
もう誰も傷つけないからどうか許してくれ。
As a token of the promise, they offered Peach Boy their treasure.
その約束の証として鬼たちは桃太郎に宝物を差し出しました。
Victorious.Peach Boy and his friends returned home to the waiting arms of the old couple. The hearts filled with joy and the hands filled with treasures.
勝利した桃太郎と仲間は待っているおじいさんとおばあさんの元へ戻りました。桃太郎たちの無事を喜び、手には宝物がいっぱいでした。
From that day on, they lived happily, the days filled with laughter and love.
その日からみんな幸せに暮らしました。
Thank you for listening to The Peach Boy.
桃太郎を最後まで聞いてくれてありがとう。
Now, I'm going to ask you three questions about the story.
それでは皆さんにこの物語について3つのクイズをしたいと思います。
Let's all think and answer it together.
一緒に考えてみんなで答えてみましょう。
Question number one. 第1問。Who emerged from a gigantic peach?
桃から生まれてきたのは誰だったでしょう。
The answer is 答えは He was the peach boy.
桃太郎でした。桃のことを英語で Peach P-E-A-C-H Peach と言います。そして桃から生まれてきたのが桃太郎、桃の男の子なので英語では Peach boy と言います。
それでは今日は男の子 boy の単語を使ったフレーズをご紹介したいと思います。 boys will be boys というとどういう意味かわかりますか？ boys will be boys。
このフレーズは直訳すると男の子はやっぱり男の子になりますが、実際の意味は男の子のわんぱくな行動は仕方がないものだという意味になります。この表現は男の子たちの活発さやわんぱくさを意味さすものです。ただし、このフレーズはステレオタイプとして感じられることもあるため、使用する際には注意が必要です。例えばこのように使えます。
You can't blame David for breaking the toy. Boys will be boys.
デビッドがおもちゃを壊したことを責めるのはやめて。わんぱくなのは仕方がないことだよ。
Boys will be boys.
海外では性別に関するステレオタイプを減らす意識が高まっているので、将来的には消えていく英語のフレーズかもしれません。それではもう一度、桃太郎を英語で言ってみましょう。
Peach boy。
絵本に出てきたセンテンスは、
Born from a peach, a little boy shall be named Peach boy。
桃から生まれたから、この子を桃太郎と名付けよう。
Question number two。第2問。Why did the peach boy embark on his journey?
桃太郎はなぜ旅に出たのでしょう？
The answer is 答えは To fight wicked demons
鬼退治をするためです。旅のことを英語で
Journey J-O-U-R-N-E-Y Journey と言います。
この単語は旅という意味ですが、その他にもビジネスの文脈で使われます。例えば
Take the journey together
というフレーズは一緒に旅行するのではなく、何か新しいことを始める際に一緒に体験することを意味さします。つまり一緒にやりましょう、体験しましょうという意味になります。このようにセンテンスで使えます。
We are very excited to announce a new project today. We look forward to embarking on this journey together with all of you.
私たちは今日新しいプロジェクトを発表できることを大変嬉しく思っています。皆さんと一緒にこのプロジェクトを進めることを楽しみにしています。
Take the journey together.
覚えて使ってみてください。それではもう一度、旅を英語で言ってみましょう。
Journey.
絵本に出てきたセンテンスは、
The old couple, though worried, prepared delicious millet dumplings for his journey.
おじいさんとおばあさんは心配しながらも、旅のために美味しいきび団子を準備しました。
Question number three.
第3問。
Who fought alongside Peach Boy?
桃太郎と一緒に戦ったのは誰でしょう？
The answer is
答えは
He was the dog, pheasant, and monkey.
犬とキジと猿でした。戦うは英語で
Fight F-I-G-H-T Fight
と言います。この単語はスペルに GH が含まれていますが発音されません。過去形では
fought
F-O-U-G-H-T Fought となりますが、こちらの GH も発音されません。それでは Fight を使った英語のフレーズをご紹介したいと思います。 Fight back tears というとどういう意味かわかりますか？ Fight back tears、 英語で説明すると、 When someone fights back tears, they try to suppress the emotions and prevent themselves from crying。 つまり感情を抑え込んで泣かないという意味になります。このようにセンテンスで使えます。 During the emotional farewell, she had to fight back tears。 感情的な別れの際、彼女は涙をこらえるのに必死でした。 Fight back tears、 覚えて使ってみてください。それではもう一度、戦うを英語で言ってみましょう。 Fight。 絵本に出てきたセンテンスは、 One day, Peach Boy announced, Dear Grandma and GrandpaI've decided to fight the wicked demons. ある日、桃太郎は、おじいさん、おばあさん、僕は鬼退治に行ってきます、と言いました。How many did you get it right? 何問わかりましたか? You can always listen to the story again if you have missed it. わからないところがあったら、もう一度話を聞いてみてください。Now, let's take a moment to talk about the story.それでは今日の物語について少しお話をしましょう。 The Peach Boy is one of the most famous Japanese folktale that has been passed down through generations. Although the exact origin remains uncertain due to its oral transmission, scholars believed it emerged during Muromachi period and was later set down in writing during the Edo period. The tale has several versions, but the most widely recognized one, such as today's version,is the standard type that gained popularity during the Meiji period.
桃太郎は世代を超えて伝承されてきた日本で最も有名な民話の一つです。正確な起源は確かではありませんが、学者たちはそれが室町時代に発祥し、その後江戸時代に文章化されたと考えています。この物語には様々なバージョンがありますが、今日の物語は最も広く認識されているもので、明治時代に広まったタイプです。
The story of the Peach Boy is believed to have been influenced by Indian and Chinese literatures. It is said to have its origins in India's Ramayana and China's journey to the West. Regarding why Peach Boy's companions were chosen to be a dog, monkey, and a pheasant, there are several theories, but I will talk about the two most representative ones introduced by Japan Momotaro Association.
桃太郎の物語はインドや中国の文学が影響を与えていると考えられていて、インドのラーマヤナ物語と中国の西遊記が影響したとされています。また桃太郎のお供になった犬、猿、キジについては、なぜこの3匹を仲間にしたのか諸説がありますが、今日は日本桃太郎会連合会が紹介している代表的な2つの説を説明したいと思います。
The first theory is called Yin-Yang Five Elements Theory and is related to the Chinese zodiac signs. When you arrange the 12 zodiac signs clockwise starting from the north, the demon's gate, Kimon, the unlucky direction falls in the northeast, specifically in the direction of the ox and tiger. Therefore, the image of the demon is depicted with the horns of an ox and wearing tiger-patterned pants.Additionally, this demon's gate direction is associated with Demon Island.
一つ目の説は、陰陽五行説といって、干支の十二支と関係しています。十二支を北から時計回りに並べると、鬼門は北東に位置します。具体的には牛虎の方角です。そのため、鬼のイメージは牛の角を持ち、虎柄のパンツを履いているとされています。さらにこの鬼門の方角には鬼ヶ島があるとされています。
To defeat the demons on Demon Island, it was believed that the power of animals resided in the opposite direction, known as the Ura Kimon. The opposite unlucky direction was necessary. As a result, the monkey, bird, and dog are featured in the legends of 鬼ヶ島。
鬼ヶ島に行って鬼を退治するためには、反対側の方向である裏鬼門にいる動物たちの力が必要と考えられました。そのため猿、鳥、犬が鬼ヶ島に登場することとなりました。
The second theory is known as Confucius theory and associates animals with the virtues of wisdom, benevolence, and courage, which are attributed to Confucius. In the four books of Confucianism, it is written The wise person does not waver. The benevolent person does not fret. And courageous person does not fear. Confucius regarded wisdom, benevolence, and courage as great virtues.
第二の説は儒教説と呼ばれ、孔子の知、仁、勇に親しみのある動物を結びつけたものとされています。儒教史書には、知の人は迷わず、仁の人は悩まず、勇の人は恐れないと書かれており、孔子は知人勇を大いなる美徳とみなしていました。
The monkey represents wisdom, as it is associated with cleverness and intelligence.
知は猿を猿知恵として知恵がある生き物を象徴しています。
The dog exemplifies benevolence. It is said that a dog, when cared for by its owner for 3 days, would never forget the kindness received.
人は犬は飼い主に3日飼われると恩を忘れないという人徳のある生き物です。
The pheasant is considered courageous because it covers its nest with its own feathers during a fire, protecting its eggs. These three animals were chosen to represent these virtues in the Confucian theory.
そして、雄は、キジは火事の際に自ら翼を巣に覆いかぶせて卵を守ることから勇気がある生き物とされ、これら3匹が選ばれたのです。
Today we dig a little deeper into the most famous Japanese folktale, The Peach Boy. This story has been passed down through generations and has become an integral part of a culture and history. While the importance of friends is evident, I also think that the virtues symbolized by each character, wisdom,Benevolence and courage teach us values we should pursue in our daily lives. These qualities, which include a sense of responsibility, trust, and ability to lead and attract others, contribute to foundations of your leadership skills.
桃太郎について深く掘り下げ、今日は物語の奥に隠された意味を学べたと思います。日本で最も有名なこの民話は世代を超えて語り継がれ、私たちの文化と歴史に深く根付いています。仲間の大切さはもちろん、それぞれのキャラクターが象徴する知、仁、勇の美徳は、私たちの日常生活で追求すべき価値を教えてくれていると思います。これはリーダーシップの素質、つまり責任感、信頼、そして前進する力と人々を引き寄せるたくましさにつながるのではないでしょうか。
Hi everyone, thank you for listening to The Peach Boy.
桃太郎いかがでしたでしょうか。聞きたい物語、絵本、コメントなどがあればぜひ Voicy アプリをダウンロードして絵本で英会話を検索しフォローをお願いします。絵本で英会話のコミュニティに参加したい方は Google で絵本で英会話と検索し当サイトもご覧いただけます。これからも世界の絵本を英語と日本語でお届けし、皆さんが英語を楽しむ環境を提供し、笑顔と成長のヒントをお届けできるよう頑張ります。これからもどうぞよろしくお願いします。
Thank you for listening, and I look forward to having you join us for the next show. Bye!